生きてく力。
はい、今回は、がんと家族をテーマにお話を進めていきたいなと思います。ある質問サイトでこんな内容の質問が上がりました。妹さんが進行がんにかかった方の投稿だったんですけども、当然一番辛いのは妹ですが、支える家族の苦しみもこんなに辛いものだとは思いませんでした。母親は心身ともに疲れ果て、自分がしっかりしなくてはと思うものの、気持ちがざわざわしてストレスを感じているとか、気晴らしに友達と遊ぼうと思っても妹のことを思うと気が引けるし、自分の気が乗らない。どのように気持ちを切り替えたらいいのかアドバイスをくださいっていうようなものでした。これに対してすごくわかりますという体験談が次々と寄せられたんですね。多くの調査でがん患者を抱える家族の2割から3割に強い不安や憂鬱が認められることが明らかになっています。つまり家族にも患者さんと同じか、あるいはそれ以上に精神的な負担がかかっているということなんです。家族は患者さんに次ぐいわば第二の患者っていうふうに例えられることもあります。家族っていうのは患者さんを援助する立場と、この第二の患者という立場の両方の側面があるんですね。でも家族はこう患者さんを支えることに一生懸命で、自分の心についてまで考える余裕がなかなかないと思うんです。しかも心身ともに辛い状態にある患者さんのことを思うと、なかなか自分自身の辛さを誰かに相談することができないっていうような、そんな問題も生じているんです。国立がん研究センターの、がん対策情報センターが運営するがん情報サービスでは、こういった身近な人ががんになった時のアドバイスを掲載しています。もし気になる方はインターネットでがん情報サービス、身近な人ががんになった時で検索してみてください。その中に患者さんを支える家族のための6箇条っていうのが掲載されてますので、紹介させてもらいますね。6箇条のうち1つ目、がん情報を集めましょう。これはがんに対する不安を少なくするには、専門家ほどではないにしても正確な情報を集めて知識を蓄えましょうというものです。担当医からの情報以外にもがん関連の本や雑誌、インターネットなどが、あると思うんです。でもご家族や患者さんが集めたがんの情報の信頼性については、患者さんの担当医に必ず確認するようにしましょうというものです。そして2つ目、自分にどういう援助ができるのかを考えましょう。家族のメンバーそれぞれが得意なことや不得意なことがあると思います。患者さんと踏み込んだ話をするのが得意な家族もいれば、買い物や送り迎えなどの援助が得意な家族もいます。家族で役割を上手に分担して、お互いの負担も少なくしましょう。そして3つ目は、患者さんの言動の変化や反復を想定しましょう。患者さんはがんを抱えた当事者です。その辛さはたとえ家族であっても 100% は分かりません。辛い状態の患者さんの言うこと、することは毎日のように変化することがあり、また毎日のように繰り返されることがあります。そこのところを理解して辛抱強く患者さんに接することが大切です。4つ目は、患者さんの要望をよく聞きましょう。患者さんが何をしたいのか完璧に理解するのはとても難しいことです。ですからとにかく患者さんの気持ちや要望を聞いてみましょう。頑張っていることへのねぎらいや褒め言葉がお互いのストレスを減らす効果があります。5つ目は、患者さんの要望に沿っているのかを常に確認しましょう。家族は患者さんのことを思うあまり、自分なりのやり方であれもこれもと過剰に援助してしまいがちです。でももしかしたら患者さんにとってはあまり快適ではないこともあるかもしれません。援助しているはずが自分のやり方の押し付けになっていないか常に見直してみましょう。最後の6つ目は、家族も自分の生活を大事にしましょう。患者さんがとても辛い状況にあるからといって家族が自分の全てを投げ打って患者さんだけを援助するっていうのはとても無理な話です。 家族も患者さんを援助しながら、時には自分のための楽しい時間を作りましょう。そうしてエネルギーを充電することが、常に患者さんの良き援助者でいられることにつながります。こういった6箇条を少し頭の隅にでも入れておいて接してもらえたらなと思います。で、例えばですね、患者さんの中には家族以外の人との接触をできるだけ避けて、こう家の中で何をするでもなく、こう時間を過ごしてしまって活動性を落としてしまうこともあると思うんです。人間ってこう心理的に気持ち的に落ち込んでいる時に、一人でじっとしてると物事を悪く悪く考えてしまうものなんです。まあ、結局家でおとなしくさせることっていうのは、さらに落ち込んでいくきっかけを患者さんに与えてしまうことにもつながるんです。まあ、これも普通の病気とがんの大きな違いなんですけど、主治医の先生から自宅で安静にしていてくださいねって言われることってそんなにこう多くないと思うんです。もちろん手術や抗がん剤治療の直後は確実にこう体力が低下しています。まあ、でもそれはがんのせいというよりも、手術や抗がん剤治療で体力が低下したからなので、こう術後や抗がん剤治療後ではない通常の時も、がん患者さんっていうのをこう病人扱いすれば、結果的に患者さんは苦しむことになってしまうんです。まあ、気持ちの落ち込んでいる患者さんっていうのは放っておくとどうしても引きこもりがちになってしまいます。まあ、それでもこう無理やり誘ってみると、とりあえず気乗りしないまま行動して、気がつけば気分転換になっているっていうこともあると思うんです。まあ、少し心を鬼にしてでも患者さんを外に誘い出して、一緒に何かするように促してみると、結果的に患者さんのストレスを減らすことにつながることもあると思うんです。僕もですね、結構二十歳の時やったんで、親とかが誘ってくれたんです。近くにイオンがあるんで、イオンに行こうって。僕もできるだけ外には出たくなくて、他の人と接触するのっていうのがあんまり嫌だったんです。特に朝から昼、明るい時間にかけて。ただこう暗くなってからのこう夕方から夜とかいう時間に関しては、結構外に出とったかもしれませんね。まあ、そんなこうそれぞれの患者さんの気持ちみたいなところもちょっとこう察しながら、家族の皆さんは誘ってもらえたらどうかなというふうにも思いますね。次に、妻あるいはパートナーががんに罹患した場合、夫やその家族はどうすべきかというケースに対して、がんを経験した40代の女性の方の意見としては、基本的にはこれまで通り接するのが一番良いのではないかっていうふうな考えのようです。まあ、もちろん旦那さんがこう一緒にがんという病気や治療について調べてくれたりとか、考えたりしてくれる姿を見て、こう素直に嬉しく感じたようとのことですけども、まあ、旦那さんも気を張り続けてたのではこう身が持たないんですよね。まあ、そもそも夫婦それぞれで役割は異なりますし、お互いに期待するものが同じとは限らないと。相手が良かれと思ってやっていることが実はそうではなかったり、それに対して反応が薄かったりして、せっかくこっちはやってるのにと逆ギレされてもかなわないと。まあ、だから妙に気構えたりせず、これまで通り接してくれるのが一番ありがたいのが正直なところとのことです。まあ、ただ可能ならそれにちょっとした配慮、いわゆるプラスアルファを加えるのがベストかなっていうふうな意見です。まあ、例えば乳がんの手術後は重いものをなるべく持たないようにすべきだったりとか、腕を上げにくくなるので洗濯物が干しづらくなったりするんです。まあ、普段どんなことが大変なのか、奥さんの話にちょこっとこう耳を傾けて、できなくなったことに対するサポートであれば、とっても喜ばれるんじゃないかなっていうふうな、そんな思いを持って見えます。はい、そして次は親との関係性のケースです。自分のがんのことを聞いた親がショックのあまり頻繁に電話をしてきて、毎回電話口で泣いたり、サプリや漢方薬を大量に送ってくるなど、困った行動に出てしまったというケースもあるようです。まあ、親という一番近い存在だからこそなのかもしれないんですけども、もといえば執刀医が有名な医師ではないことを心配して、これまで何件手術した経験があるのか、勝手に病院に電話で問い合わせしたり、 さらにはテレビの乳がん特集、がんの特集を欠かさず録画して、新聞の切り抜きや資料を集めて送ってきたり、治療がうまくいった勝ち組の例を出して、あなたはこの治療をしてないけど大丈夫なの？っていうふうな、そういうふうな行動に出てしまったケースもあるようです。そんなこと言われたって本人だってわからないですし、親の言動っていうのは患者さん自身をの不安を煽るだけなのかもしれないですね。親が一生懸命なのはわかるから、怒ったり無視したりすることもできないんですけども、結局その言動に傷ついたりイライラしたりしてしまって、治療中は親と疎遠になってしまったという話もあったようです。最初の方にですね、お伝えしたがん情報サービスの家族の接し方の中で、患者さんの要望をよく聞きましょうっていうような話もありました。そしてその要望に沿っているのかを常に確認しましょうと。患者さんのことを心配するあまり、あれもこれもと過剰に接してしまって、それが患者さんにとっては快適ではないというふうなことですね。まさにこのケースかなと思います。援助しているはずが自分のやり方の押し付けになっていないのかを常に見直してもらいたいなと思います。さらに、がん情報サービスは患者さんと話をする時のアドバイスとして、とにかく患者さんの話をよく聞きましょうというふうに伝えています。時間配分、患者さんとの話をする時間配分は、患者さんの話す時間が80%以上で、自分の家族の話す時間が20%以下と考えるとちょうどいいというふうに伝えています。できるだけ、そして患者さんの話に同調しましょうということです。さらには、返事をしないで白紙の状態で聞くことも大切ということです。患者さんの話の途中でアドバイスをしたくなることもあると思うんです。でも、まずは患者さんのしてきたこと、これからしようとすることを尊重する態度が大切とのことです。自分だったらとか、自分の感覚を押し付けるのも良くないですね。頑張ってねとか、さらに励ますのではなくて、よく頑張ってるねとか、すごいねとか、相手の頑張りを認めて、ねぎらい、言葉に出して褒めるようにするということも大切だそうです。そして患者さんが黙ってしまった時には、こちらも話をやめて同じように黙ってみるっていうのも一つの方法のようです。患者さんと一緒に答えを探すという気持ちで、相手の話を聞くようにしましょうというふうに伝えています。次回もがんと家族にスポットを当てて、今度はピアサポーターの方の具体的な事例を紹介できればなと思います。